昨日午後11時14分ごろ、愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。昨日の東京外国為替市場の円相場が一時1ドル154円79銭まで進み、およそ34年ぶりの円安水準を再び更新しました。政府観光局は今年3月に日本を訪れた外国人旅行者の数が過去最高の308万1600人だったと発表しました。ニュースズームアップ、神奈川工科大学、古谷金属、ビスカス他各社の提供でお送りします。
時刻は7時を回りました。今日のコメンテーター、渋谷和弘さんです。渋谷さん、おはようございます。
おはようございます。
昨夜震度6弱というね、はい、強い地震がありましたね。
そうなんですね、で気象庁はですね、まあ、本当にこれポイントになりますけれども、南海トラフ巨大地震との関連について、発生の可能性が高まっているとは考えにくいという見解を示しているんです。メカニズムが違うっていうんですね、ですからその点ではちょっとほっとはしましたけれども。
そうですね、
ただまあ震度6弱、しかもこれ四国では最大規模の、過去最大規模の地震ということですから、夜が明けて被害がですね広がる可能性はやっぱりありますね。
そうですね、後ほど詳しくお話を伺いましょう、はい、ニュースまとめてお伝えします。
昨日午後11時14分ごろ、愛媛県と高知県で最大震度6弱を観測する非常に強い地震がありました。この地震による津波はありませんでした。震源地は豊後水道で、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6、 震源の深さは39キロでした。これまでに愛媛県や大分県などで合わせて8人のけが人が報告されているほか、高知県梼原町で土砂崩れが発生し、5世帯10人が孤立しています。一方、気象庁はこの地震と南海トラフ地震との関連について、現時点で巨大地震発生の可能性が急激に高まっているとは考えていないとした上で、今後の地震活動について引き続き注意深く監視すると述べました。昨日の東京外国為替市場で円相場は一時1ドル154円79銭まで円安が進み、およそ34年ぶりの円安水準を再び更新しました。アメリカ FRB のパウエル議長が日本時間の昨日未明の討論会で、インフレの抑制に時間がかかりそうだなどと話したことを受け、市場ではアメリカの利下げが始まる時期がさらにずれ込むとの観測が広がり、より金利の高いドルで資金を運用しようと円売りドル買いの動きが加速しました。財務省が昨日発表した昨年度の貿易収支は5兆8919億円の赤字でした。赤字は3年連続ですが、赤字幅は前の年度のおよそ22兆円から大幅に縮小しています。輸出額は自動車の輸出の伸びを背景に過去最高の102兆8983億円で、輸入額は資源価格の落ち着きなどから3年ぶりに前の年度より減少し、108兆7901億円でした。今後円安を背景に輸入額が増加すれば貿易赤字が拡大する可能性もあります。政府観光局は昨日、今年3月に日本を訪れた外国人旅行者の数が308万1600人だったと発表しました。初めて1ヶ月で300万人を超えて過去最高を記録し、新型コロナウイルスの感染拡大前の2019年と比べて 12% ほど増え、6ヶ月連続でコロナ禍前の水準を回復しました。新型コロナウイルスワクチンの副反応について、国が十分に広報しないまま接種を推進したことで被害を受けたとして、接種後に死亡した人の遺族や後遺症を負った人ら13人が昨日、国に総額およそ9150万円の損害賠償を求める集団訴訟を起こしました。13人はいずれもワクチン接種後の健康被害に関する救済制度の給付認定を受けていて、死亡や後遺症とワクチン接種との因果関係は国に認められているはずだとしています。東芝が本社の総務や経理など間接部門で働く従業員を中心に数千人規模で削減する検討に入ったことが昨日までに分かりました。2015年の不正会計問題以降、 経営危機に陥った東芝は、去年4月から12月までの連結決算では最終損益が1070億円の赤字で、経営の立て直しが急務となっています。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は45ドル66セント安い37,753ドル31セント、ナスダックは 181.88 ポイント下落し 15,683.37 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル154円34銭、ユーロ円は1ユーロ164円71銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。昨日行われたプロ野球の結果です。セリーグ、中日対ヤクルトは中日が2対0で、広島対 DeNA は広島が5対1で、阪神対巨人は阪神が2対0でそれぞれ勝ちました。続いてパリーグです。楽天対オリックスはオリックスが5対0で、ロッテ対西武はロッテが2対0でそれぞれ勝ちました。日本ハム対ソフトバンクは延長12回、規定によって4対4で引き分けました。スキージャンプのレジェンド葛西紀明選手が昨日新たに2つのギネス世界記録に認定されました。今年3月に行われたワールドカップでポイントを獲得した最年長のワールドカップポイント獲得と、2017年に達成した最年長のワールドカップ表彰台が新記録として認められました。これで葛西選手の持つギネス世界記録は合わせて7つとなりました。
ニュースズームアップ。
昨日午後11時14分ごろ、愛媛県と高知県で震度6弱の揺れを観測する強い地震がありました。今回の地震の震源は南海トラフ地震の想定震源域内とみられますが、気象庁は南海トラフ地震の発生の可能性が高まっているとは考えにくいとの見解を示しています。ニュースズームアップ。四国を中心とした地震、南海トラフとの関連は。
今日のコメンテーター渋谷和弘さんです。渋谷さん、まず今まで入っている情報をちょっとまとめましょうか。
はい、まず昨日夜11時14分ごろ、豊後水道を震源とする震度6弱の地震がありました。
はい、
でマグニチュードは 6.6、震源の深さは39キロ、津波の心配はないと、これはすぐに発令されました。
はい、
で四国、九州、中国地方に緊急地震速報が出されました。で四国は比較的地震が少ない地域で、気象庁によると愛媛、高知両県で震度6弱を観測したのは初めてのここで、
そうなんですね、
こういうことですね。で各地の震度は、愛媛県愛南町、高知県宿毛市で震度6弱、愛媛県宇和島市で震度5強、震度1以上の範囲で見るとほとんど西日本全般ということでですね、
そういうことですね、
はい、かなり広い範囲で揺れを観測しました。
はい、まあ、どうなんでしょうか。いろいろと被害の報告が入ってはいるんですが、
はい、
それほど大きなものが出てないんですね。
震度6弱だった高知県の宿毛市では水道管が破裂、その他街灯が倒れているなどの情報が入ってきています。それから愛媛県宇和島市では落石があったという情報がありました。
はい、
でさらに高知県の梼原町ではですね、土砂崩れが起きて5世帯が孤立しているという情報が入ってきていますが、夜間の情報だったので、明るくならないと被害情報が確認できないということがありますので、今後新たな被害情報が出てくる可能性はやはりかなりあるというふうに思います。
そうですね。
それから原発ですけれども、
はい、
愛媛県の伊方原発、鹿児島県の仙台原発、佐賀県の玄海原発では今のところ異常は確認されていないと、こういうことです。
で、まあ、今気になるのは南海トラフとの関係なんですけれども、はい、あんまりみんな関係ないって言ってるんですね。
そうなんです。新聞各紙がですね、いろんな専門家の見解を載せているんですね。
はい、
でほとんどがですね、今回の地震は南海トラフに影響しないと、こうコメントしています。
はい、
でさらに気象庁も南海トラフ巨大地震との関連について発生の可能性が高まっているとは考えにくいとの見解を示しました。ま
あ、それは結構なことなんですが、はい、理由はどういう理由なんでしょうか。
この南海トラフ巨大地震のその地震というのはプレート境界で起きる。
はい、
で今回はプレート内部で発生しているので、南海トラフ地震とはメカニズムが違うんだというですね、こういう根拠なんですね。
そうなんですか。
でもう一つ、政府は南海トラフ沿いで異常な現象を確認した場合、大地震発生の可能性について調査を始めて臨時情報を発表することになっているんですが、今回の地震のマグニチュードは 6.6 で、調査をする基準の 6.8 は満たしていなかったということなんです。で、気象庁もですね、南海トラフ巨大地震の想定震源域で規模の大きな地震が起きた場合、有識者から構成される南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を開催することになっているんですが、やはりこのマグニチュードが基準に達していなかったので、
はい、
評価検討会は行わないと、こういうことなんです。
まあ、我々から見ると 6.6 と 6.8 じゃ近いなと思いますが、
そうなんです。でも基準は明確に定められているということなの で、そういうことなんですね。
まあ、最近はね、インドネシアでも大きな地震ありましたよね。
はい、マグニチュードは今のところ不明ですが、かなり大きな地震で、インドネシアのルアング火山での大規模な噴火、これ映像で見ると本当に恐ろしいような
ですね、
そういう状況です。で、噴火は複数回起きていまして、ロイター通信によるとルアング島にはおよそ800人が暮らしていて、ほとんどがすぐに近くの島に避難したと、こう報じられています。で、この噴火地震の影響で日本に津波が到達する可能性が取り沙汰されたんですけれども、気象庁は今朝4時ごろです、日本への津波の影響はないと発表しました。
はい、
で、このインドネシア付近を震源地とする大きな地震と今回 の四国での地震がどう関係しているか、これはまだ不明という段階ですね。
ニュースズームアップ。
東京外国為替市場で17日、アメリカで早期の利下げ観測が後退したことなどから、円相場は1ドル154円台後半まで値下がりしました。日本時間の今日未明には G20 財務省中央銀行総裁会議が始まり、各国の通貨安について議論されています。ニュースズームアップ。円安傾向が止まらず、ドル一強に。
まあ、このところ154円という、ね、数字がもう定着しちゃったような感じ で、もう5円を伺うかというような状況にもなりましたので、やはりこの円安は影響大きいですね。
大きいですね。一時は154円70銭まで円安が進んだ、もう三十数年ぶりのですね、歴史的な円安になっているという、こういう状況ですね。で、きっかけはですね、アメリカの16日のですね、FRB のパウエル議長の発言でした。会見でですね、物価上昇率が 2% に戻る確信を得るには、予想以上に時間がかかりそうだ。最近の経済指標のデータは、明らかに我々に自信を与えてくれていない。こういうふうに言ったんです。
これはだから結局裏を返せばですね、 FRB はちょっと読み間違えたと。
その通りなんですね。
いうことになりますよね。
そういうことなんですね。4月の初め、パウエル議長はですね、物価は沈静化している、もう次のフェーズは利下げだと、こういうふうに言ってですね、6月に利下げが始まるだろうと市場は予測していたんですが、
そうでしたね。
最近のその経済指標のデータは自信を与えてくれていない、要するに読みが間違ってしまったと、こう間接的に実は告白してしまったんですね。
そうですね。
加えて FRB 幹部からもですね、タカ派的な発言が続いていまして、ジェファーソン副議長は予想を上回るインフレデータが出れば政策金利をより長く維持する、サンフランシスコ連銀の総裁も利下げを急がないということで票速を合わせましたので、これはもう金利利上げ、利下げはいかないで高止まりするだろうというですね、こういう市場の見方が定着して、ドル買いが進行して円売りが進行したと、こういうことですね。
そういうことですね。まあ、今は少し戻しましたけれども、それにしてもまだ154円の30銭台ぐらいですか。
34銭程度ですね。ですからもうかなりのもう円安がちょっと高安止まりっていうんですかね、定着してしまっているという、こういう状況ですね。
そういう状況ですね。まあ、そういう中で、G7、G20 ですか、財務省中央銀行総裁会議始まりましたね。
はい、日本からはですね、鈴木財務大臣と日銀の植田総裁が出席しています。
はい、
で、日本としてはですね、円安傾向に歯止めをかけたい、こういう意向は強いということで、先駆けて行われた日米韓の財務省会合でですね、鈴木大臣は急速な円安運安について議論認識を共有し、円安については日米で意思疎通を確認したと、こう言っているんです。ただですね、例えば ECB 欧州中央銀行ですけれども6月に利下げをすると示唆しているんですね。ですから、ユーロ安これも甘んじて受けようじゃないかというこういうような覚悟を決めています。さらにそもそもですねこの G20 財務省中央銀行総裁会議の主要議題は気候変動とウクライナ支援なので、円安ということについてはですね非常に冷ややかなので、例えば通貨についての共同声明を採択できるかというとなかなか難しいのではないかという状況ですね。
そうですか。そうするとこの円安の今の動きをですね、各国でいろいろ強調するってことはなかなか難しいと、こういう状況でしょうか。
そういう状況なんですね、で今回ですねドルに対して下落しているのは円だけではなくて、もう G20 の他の国々の通貨も下落しています、で特に新興国はですね、ドル建ての債務が多いので、ドル高になると、債務が実質的に膨らんで、利払い費も膨らむんですね、こういう問題があるんですが、どこまでその危機感をアメリカやEU などと共有できるかというとですね、各国の金融政策向いてる姿勢が全然違いますので、なかなか難しい状況だということですね。
そうですね。で、この円安を良しとするか、困るというか、これはその自分たちの立場によって違うわけですよね。
そういうことなんですね。
日本でも、
日本でもですね、輸出比率の高い大企業、自動車などはそうですけれども、これ円安は追い風です。
OK なんですね、
そうなんですね、円建てにした時の売上も利益も拡大するわけですね、一方で私たち消費者とかですね、あるいは中小企業ですけれども、これは輸入物価の上昇を通じて言ってみれば財布を直撃するわけですね。
そうですね。
でそれを踏まえて中小企業の会員が中心の日本商工会議所の小林会頭が昨日会見しました、で円安は中小企業にとってマイナスだとはっきりコメントしました、今の円安は非常に困るし、その度合いが日に日に高まってきている、中小企業は輸出の比率が小さく原材料高の影響をまともに受けるので大企業とは正反対だとこう言ってるんですね、でドルどっぽ高に苦しむ国々と協力して円安修正の為替介入に踏み切るべきだとかなり踏み込んだ提案をしているんですね、
日本も動けよと、
そういうことですよね、ただ日本政府からするとですね、輸出大企業のメリットというのはありますし、それからインバウンドがこの円安の追い風で増えているんですね。3月の訪日客数は308万人で初めて300万人台にですね乗りました。さらに1月から3月のインバウンドによる旅行消費額、これ過去最高を更新していますので、この面では見れば観光立国を唱える政府としてはですねメリットがあるわけですね。
円安の方がいいです
ね。そういうことなんですね、ということで今さあどうするかという立場にいるということですね。
結局ねこういう煽りを受けるのは中小企業だったり個人だったりと、
そうなんですね、
いうことになっていくんですね。
そうなんですね。
イスラエルの複数メディアは17日イランによる攻撃を受けて検討していた報復措置の内容を決めたと報じました。具体的な内容は不明ですが、アメリカメディアは標的や規模を限定した攻撃になると伝えています。ニュースズームアップ。イスラエルが報復決定か。
いや報復って言いますがね、これ報復って言っていいのかどうかね。
も
ともと始めたのはイスラエルですから、
イランによるドローン攻撃はですね、4月1日のイスラエルによるダマスカスのイラン大使館へのこれ空爆への報復だったんですね。
これイランは報復しました。
そういうことなんです、で報復は終わったとというふうにイランは言ってるんですけど、それに対して報復というイスラエルのですねこの言い方というのはいささか身勝手ではないかというふうにやっぱり感じてしまいますね。でその報復の内容なんですけれども、イスラエルメディアによると3つの選択肢が浮上しています。まずイラン本土に対する戦闘機やミサイルによる空爆、これかなり思い切ったですねいわゆる報復になります。攻撃の対象はイラン革命防衛隊の基地で、国民生活に影響を及ぼす発電所などへの攻撃は避ける。これが1つ目です。2つ目がサイバー攻撃。イスラエル軍にはですね、サイバー攻撃などを行うその精鋭部隊があって、世界屈指の技術力を誇っています。で、2021年、イランのウラン濃縮施設での停電はですね、このサイバー攻撃だったという、こういう見方もあります。そういったことをまた行うということですね。それから3つ目が 秘密作戦です。もっとはっきり言うと暗殺です。革命防衛隊や核施設の研究員らを暗殺するという、この3つが浮上してきているというところですね。
はあはあ、これを合わせ技でやるっていうことでしょうか、それともどれかを選ぶ、3
つのどれかという可能性が今取り沙汰されていますが、合わせ技もあり得るわけですよね。サイバー攻撃を行いながら本土に空爆を行うというですね、こういったことも考えられますので、どれ一つだったとしても合わせ技だったとしたらなおさらですね、これもう本当に中東でのきな臭さですね、
さ
らに増すということになりますね。
まあ、これネタニヤフさんはどうしてもやりたいようですけれども、はい、イスラエルの国内というのはどうなってるんですかね。
はい、実は報復を望んでいないというのがですね、多数派なんです。
あ、今そうなんですか。は
い、イスラエルメディアが16日にヘブライ大学の世論調査の結果を報じています。それによるとイスラエル国民の 74% が同盟国との関係が損なわれるようであればイランへの攻撃に反対すると答えた、こういうことなんです。さらに国民の 56% が今後長期的な防衛体制を築くために同盟国からの政治的軍事的要求に応じるべきだと回答していまして、同盟国からのですね、みんなは孤立、これは避けたいというですね思いがあるんですが、ただ一方でネタニヤフ首相はですね、友好国からの支援と助言に感謝しているけれども、イスラエルは自国を守るため必要なことを行うと再度強調していますので、ちょっと聞く耳持たないというそんな印象なんですね。
ただどうなんでしょうかね、先ほどもちょっとご紹介したんですが、はい、やっぱり世界各国はイスラエルに甘いんですよね。
そうなんですね。あのダマスカスのイラン大使館への空爆はですね、明確な国際法違反です。で、それに対してアメリカなどはですね、まずイスラエルを批判すべきだったんですが、それはしていないわけですね。しかもイスラエルが報復と言っているその報復についてですね、その文言を認めているわけですね。はい、これは先進国の G7 としてですね、ちょっとこの態度というのは危機を煽ってるようなですね、はい、その結果につながりかねないような態度ですよね。
アメリカはまたイランに追加制裁するとも言ってるわけですよね。
そうなんですね。ホワイトハウスが声明を出しました。イランのミサイルや無人機の開発計画を支援する組織などを対象に制裁を行う。でサリバン大統領補佐官は、同盟国やパートナー国も直ちに独自の制裁措置を取るだろうとこう言っていてですね、日本を含めて G7 などの共同歩調ですね、これを暗に要求しているんですね。
そうですね。
しかしこれってそのますます事態を紛糾させるだけですよね。
という気がしますよね。今どうでしょうかね、気になるヨルダンの動きもちょっとね、はい、ありますよね。
はい、ヨルダンはアラブ国家です。ですのでイスラエルに対する批判は、ずっとこれ間ですね、非常に強く続けて言っていたんですけれども、
はい、
今回ですイランのドローンによるですね、空爆において領空でヨルダンはこのドローンを迎撃しているんですね。結果としてイスラエルを支援する形になりました。
はい、
でこれイスラエルは歓迎ムードなんですが、今回ヨルダンが迎撃したのはアメリカとの関係を重視したということが一つと、イスラエルで被害が広がって紛争が拡大した場合、隣国ですから自国も巻き込まれるという、
ね、巻き込まれるという、
はい、そういうことでヨルダン政府は声明で、人口密集地の住民を危険にさらさないために実施したと、あくまで自衛のためだったとこう強調しています。ただ一方でヨルダンはスンニ派のイスラム教徒が9割超を占めます。
はい、
でイランはシーア派の地域大国ですので、もともとイランとヨルダンのその軋轢というのもあるので、
はい、
この動きがですね、果たして本当に防衛のためだけだったのか、そこら辺も少しこれから注視する必要がありますね。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。